とこの随分発展してきましたネットもですね、まあこれだけ参加者も多くなると、まあ、だんだん最近ではですね考えるところが多くなりましたね。一つは何か曲がり角に来たような気がします。曲がり角つっても割と前進的な曲がり角で、まあ、現在の地上波テレビが遭遇しているような後ろ向きの曲がり角ではなさそうなんでですね、私は相変わらずネットに期待をしていろいろ発信だとか検討を行っていきたいと思ってるんですが、その上でですね、例えば現在ワクチンですね、ワクチン、まあ新型コロナウイルスのワクチンを打つかどうかって非常にこう重要な局面に達してるわけですね。まああのネットをほとんどご覧にならないような人とか、ネットをご覧になってもお年寄りで、まあ NHK なんかを全面的に信頼してる人っていうのは人もいてですね、まあワクチンをとにかく何年間でも打つという人もいっぱいおられまして、それはそれで強制的でない限りですね、日本国憲法に、まあ、もちろん自分の健康、自分の幸福は国民自ら決めるんだと、まあ、いうことはきちっと定められておりますので、まあ、政府もワクチンの強制接種のようなことはですね、まあ、控えると思いますけれども、私はですね、まあ、その私はもともと自分の考えは間違ってるというふうに思ってますので、本当にそうなんですね。まあ、そう言っても全然信じない人もいるんですが、それはまあ構わないんですが、私と考えの反対の人のことをですね、昔からよく聞くことにしてるんですね。まあ、原子力やってる時でも反原発の人のところに行ったりしたんですが、反原発の人はですね、私が原子力やってる頃は私が行ったら全然相手にしてくれないんですよ。もう質問もさせないっていう感じなんですね。お互いにグループを組んじゃって、本当に日本国民のために原発は必要かどうか安全かどうかっていう議論をしようとしてないんですね。陣営に分かれちゃってるわけです。で、今度のワクチンもそうで、まあ10日ぐらい前ですね、私は放送でいい加減なこと言っちゃいけないと思って、まあワクチン賛成側の学者もしくはいろんなお医者さんですね、じっくりと文章を読んだり、ネットを見たりしました。それからワクチンは危険であるという人ですね、これはまあ日本はあまり多くないんですが、アメリカ、ヨーロッパには随分人が多いもんですから、まあ、そういう人の長い講義も聞きましてですね、そして見たら分からないっていう結論に達したんですよ。僕の場合はワクチン反対派とか賛成派とかそういうことがありませんし、それから利害関係もないんで、まあ冷静にですね、私が今まで、税金をいただいて国立大学も出ましたし、いろいろ国とか皆さんにお世話になってるしですね、まあ、そういう意味でできるだけ自分の心を平らにして、そして少しでも皆さんの役に立つようにという意識でやってはいるんです。それでもまあ色はつくでしょうけどね。で、ちょっとこの頃考える一つはですね、まあ、読者に誤解を与えていることを承知でか、もしくはそこまで思い至らないで他人を罵倒したりですね、それから非常に一方的な考えを繰り返したりしまして、読者の人が迷ってですね、僕の方にもメールが来るわけですね。で、その度ごとに一応これはこういうことなんですっていう説明をするんですが、まあ度々なもんですから少しまとめてここでお話をしたいように思うんですけど、まあ最近の例ではですね、ある若いお医者さんのネットで、このお医者さんなかなかね、真摯な真面目なお医者さんなんですよ。喋ってることも別に間違ってないんですね。ただ誤解を、まあ若いからこういう誤解をするのはしょうがないかもしれませんが、この前私が新型コロナウイルスの死者の統計ですね、これはまあいい加減だということと、それからECMOを利用した死者の推定をやってる人を虎ノ門ニュースで少し評価を高く放送しましたので、まあ、それについて早速ですね、お医者さんが反論しております。このお医者さんはですね、直接私ちょっと彼にその若いお医者さんに話してみようと思ったんですが、ちょっと窓口が分からなかったので、まあ、いちいちそれからなんか質問も何個か来たもんですから、まあ、まとめてこのブログでお答えするようにしようと思ったんですが、一つの大きな問題はですね、病気の死亡統計は2つも3つもあるんですよ。それでそのお医者さんが言っておられるように、 人口動態統計の死亡届けっていうのはですね、医師が大体書いて死亡届を書いてですね、それで提出したものを集計するんですね。ですからそれはどうしてかっていうと、1年に130万人例えば日本人が死ぬとしますね、まあ、大体日本人って1億2500万人いますから、平均100歳で死ぬとしても1年に125万人死ぬということなんで、大体その程度の人がお亡くなりになるんですね。でそれは人口動態統計できちっと合計、各病気のがんだとか脳卒中だとかそういう病気で亡くなったものを全部合計して、125万なら125万にならなきゃいけませんから、ですからそれはそういうその人口動態統計を作るための基礎資料として、まあお医者さんがですね胸に手を当てて、これこの人はがんで死んだ、この人は脳卒中で死んだっていうふうに書き込んで、それを集計するわけですね。それはそれでもいいんですよ。そうしますとね、例えばインフルエンザですと3500人ぐらいの数になるんですね。これは確実かっていうとそれほど確実じゃなくて、インフルエンザになってインフルエンザで亡くなるっていう人もいますけどね、まあ、それ以外は普通はですね、まあ、なかなか体に、まあ体が万全じゃない人が多いわけですよ。例えば95歳の人、まあもうそろそろっていう方がですねインフルエンザにかかりますとね、そのインフルエンザを乗り切れないからインフルエンザで亡くなったっていう人もいるわけですよね。それから本当にインフルエンザが肺炎に発展してそれで肺炎で亡くなるっていう人もいるわけですね。ですから死亡原因っていうのはなかなか難しいんですね。だから医者に任されてるわけです。しかしもう一つも二つも統計がありましてね、それは例えば、まあ、拡大死亡率とかいろんな言い方があって、また計算で求める場合もあるし、それから、一個一個見直して求める場合もあるんですけど、その場合はまあ別にですね、例えばインフルエンザですと本当にインフルエンザで亡くなったと医者が判定した人は3500人なんですね。ところがインフルエンザが原因で何かのきっかけになる、風邪や万病のもとですからね、まあ、そういうのを計算すると年によって1万3000とかそういう数字が出てくるんですよ。それで他の人がですね、そのお医者さん、若いお医者さん以外の人が人口動態統計じゃない場合の統計を喋った場合はですね、やっぱりその若いお医者さんは謙虚な気持ちになってもらいたいと思うんですね。その言い方としては、私は医者だから私しか分かんないんだっていう言い方をしてますけれども、もともとですねそういう公的な資料っていうのが医者しか分からないような資料っていうのはやっぱり良くないんですよ。でその死因もですね、人口動態統計みたいに合計が総数に合うようなのが目的の場合とですね、それから何の病気で死んだというふうにした方がいいかという場合とかありますからね、ちょっとね多くの人が迷いますからね、まあ、そのお医者さんに声が届けば、このブログの声が届けばですね、人口動態統計じゃないことを問題にしようとしている人もいるんだっていうことをちょっとアドバイスしてあげてほしいと思うんですね。それからもう一つ、私が評価した人はですね、この人はなかなか偉いんですよ。またそれはですね、WHO および厚生労働省が、まあ、へんてこな分かりにくい指標をもう一つ出してるんですね、死亡率については。つまり、まあ、簡単に言えば、コロナで陽性だったらば、コロナで死んだと報告してくれという、これは報告なんで、ちょっとその人口動態統計に出すようなものと違うんですけど、2つあることは2つあるんですよ。で、まあそれはマスコミに問題があるのかもしれませんが、マスコミがですね PCR 陽性者を感染者でも何でもないのに感染者と書いたり、もっとひどい時は発症者のような取り扱いをすることがあるんですね。例えば、PCR 陽性者の数でベッド数が足りる足りないっていう議論をすると、これはベッド数が足りる足りないは発症者ですからね。ですから PCR 陽性者を発症者にしちゃいけないんですが、そういうことをテレビで言ってるわけですよ、現に。それをどうやって正しい値に近づけるかっていう努力の一つがエクモなんですよ。だからエクモで、推定する数字も確実ではありませんが、現在新型コロナで死亡した数よりかは多少は近いんじゃないかっていうことなんですね。それからもう一つは、自分の利害が及ぶときはですね、やっぱり正直にブログの中で、ネットの中でですね、私はこれについてはこういうお金をもらってるとか、 こういうふうな立場にいるからと、まあ、いうことは一言はやっぱり言うべきだと思いますね。それから最後にちょっと注釈しまして、皆さんよくご存じないですけども、大学の講義ではですね、各先生方は自分の考えを講義で述べてはいけないんですよ。これはまあそういうふうにしてる先生が多いもんですから。だけどそれはもちろんいけないんですね。こう考えれば当たり前なんですが、講義を受ける人にとってはですね、その人生で初めてその内容を知るわけですから、その時にその講義する先生の意見を知りたいんじゃなくて、その時に学会で認められているデータが欲しいわけですよ。それが説明してほしいんですね。例えばさっきの新型コロナで亡くなる人から言えばですね、死亡統計はいろいろありますと。人口動態統計で出すものは医師の死亡診断書の裏に書くものなんですと。それから拡大してですね、何がその病気の原因になっているか、死亡の原因になっているかという目的の時には、まあ、拡大死亡率とかいろんなやり方がありますと。したがって目的に沿って死亡原因は書かれますので、それに注意してくださいねって僕だったら抗議します。私がどっちの意見であっても大学の講義の時にはそういうふうに抗議しますね。ですから例えばまあ僕の専門のいろいろ物理学とか環境関係でもそのようにやってまいりました。ただネットの場合は意見も言ってもいいような気もするんですが、やっぱりネットで、専門の人ですね、お医者さんだとか科学者だとか経済評論家とかそういう人はですね、自分の意見は意見として、また学会の平均的な考え方は平均的な考えとしてですね、やっぱり、みんなに向かっては言ってほしいと、そういう何て言うか、学者とか専門家医者としての品位を保って上品な解説をしてもらいたいと、まあ、そのように思います、まあ、そういった上品な、専門家の上品な表現がですね、次第に今非常に荒れた、まあ、罵倒するようなコメントもネット上に見られるんですが、まあ、そういうものを減らしていくという点でも大事だと思います。